事力というものを誇っていた国なんですね。もう力こそ絶対だと信じていたというわけですね。皆さん今もそうです。今の時代もそうですよ。いろんな人類がいろんな経験をしながら失敗をしながら軍事力で多くの混乱や悲惨を経験しながらですね、今でもね、世界の人たちがこの進展のない軍事力と経済力なんですよ。日本の国もそうなんですね。ですから今も各国が自分の国の軍事力を強化しですね、強大な軍事力を前面に押し出してですね、プレゼンスともよく使うんですよ。そして自国の平和と繁栄を何としても守り行こうとするわけですね。戦後70年、終戦記念でしたね。驚くべき敗戦の本当に出来事の中から、この国はもう一回スタートしたことでありますよ。そしてその際、この軍事力を放棄するという誓いをですね、したんですよね。そういう憲法ができたわけです。でもそれはね、そのままではいかんだろうということでですね、この70年もアメリカの軍事力の保護のもとに私のままができた。そして今やですね、この軍事力も不確かなものでありますから、いやもう大分に普通の国になって、この軍事力を持ってですね、協力しなきゃいけないというようなことが今言われているわけですよね。その辺、この辺の言い方は池上彰さんの言い方です。しかしね、皆さん、軍事力に頼る方法っていうのはいろんな問題を含んでいるということがもう明らかなんですよね。何よりもまた、そのような力によって、軍事や経済の力によって、もうそれは絶対だ、みんな思い込んでるわけですが。だけども、人間はその人生をこんな力によって変えて、生きる命という幸せというものを、そのような力で私たちは生み出すことができないこともまた事実なんですね。そんな力で、私の人生を本当に祝福に変え、そして生きていく力を得ることが、そのままで得られるはずだな。福音というものに力があるのは、その力の出どころが、天地万物を創造し、今なお、それを、そして私たちを、すべての人物を支えておられる神様のだ。今も、どこに行っても神がおられるという証をしてくださいました。その神のもとに立ち返ろうと言って真面目に帰ってきてですね、邦子さんは洗礼を受けられたということを話聞きましたね。今も生きておられる神様が私たちを愛し、私の命を与え、私たちを本当に愛してやらない神様を見てください。その最愛の一人の最後を私のために二千年さんほどまでに私たちを愛してくださっている神様がおられるということをね、聖書は言っているわけですね。福音というものは、この神様から出る愛の力というもの、愛のパワーというものが福音でありますが、私は自身を変える、人生を変える、家庭を変える、社会や国家さえも変えていく力、この力にね、歴史の中にも明かされてますよ。罪に打ち勝ち、支援に打ち勝ち力、そして真実に打ち勝ち力をもたらすもの、それが皆さん福音だよ、ね、神の力。じゃあその力、神の力は何をする力なのかということですけども、それは救いを得させる力だと言っています。私たちが神様に助けられて、何とか自分の幸せ、救いを、幸福を勝ち得るんだという、そういうことじゃなくてですね、この神様によって上から神の力によって私たちがこの救いを得させていただく、与えていただく、そうさせていく力なんだと言ってますね。いつの時代でも、どこの国でも人間が救いを求めているんです。 救いと言われるものにもまたいろいろあるわけですね。道徳な人間、まともな人間になったという道徳的な救いと言われましょう。お金の問題が解決されるということは経済的な救いですね。病が癒されるのは肉体的な救いです。真理を悟り生きる意味を知ったというのは思想的な哲学的な救いであります。いろんな救いがあるわけですね。数多くの救いの例を挙げることができます。しかし聖書が救いというときにそれのことを含まないわけではないんですが、もっとそれ以上の根本的な救いを意味しますね。それは文明がどんなに進み、誰がどのように発達したとしてもですね、そういうものでどうしても解決することができない人間にとっての根本的な救いを指している。それが罪からの救いですよね。罪と死と裁きからの救いなんだということを聖書に言うんですね。死は皆罪を持ち、罪の中に生まれ罪を持ち、罪を犯し、そして罪の中に死を刈り取り、そして死は滅びを、永遠の滅びを私たちに招くわけです。この究極の罪と死と裁きからの救いがなければ、私たちはこの人生においてどんなに私は救われた、良い思いをした、成功したと言ったとしても、それからどうしたんです？それからどうするの？罪が待ち、罪の結果で死を私たちは刈り取り、その結果私たちは滅びの中に落ちていかなければならないです。それがどうしたんですか？そしてその罪として死からの根本的な人間の救いを得させるという、もうこれは人間では得ることができない、自分の力で得ることができない救いでありますが、この罪として死からの救いを与えるには神様の力だ。その救いを得させる力がまさに福音なの、聖書はするわけですね。何度申し上げておりますが、人は皆死にます。どんな生き方をして、どんな人生を喜び楽しんだとしても、人生においてどれだけ自分の願いを叶えることができたとしても、もちろんそれは素晴らしいことなんです、良いことなんです。だけどもそれができたらいいということは言えないんです。その後に必ず死が待ち受ける。人は死んだら全て終わるならば問題がありません。しかし聖書はそう言いません。どんな人生を生きても、良かった悪かったと思う人生の最後は終わりが来る。人生の願いが叶っても叶わなくても、必ずその人、その時が来れば人は死にます。死んだ後私たちは神の前に出て、私の人生の総決算をきちんとしなきゃなりません。いわゆる最後の審判であるんですね。私たちが人生において隠れて犯してきた罪、心の中のさまざまな貪欲、汚れ、過ちの一切が神様に明らかにせられ、神様の清さと義の基準で、私たちの人間の基準じゃないんです、神様の高い基準の中で正しい裁きが私たちに行われるわけであります。どんな人でもこの基準に関してはないと言ってますね。全ての人は罪を犯したとはっきりしてしまっています。みんな歪みです。そこで下される神様の法廷において私たちは一人一人義務、有罪だ、そう宣告されておりますね。そしてその有罪の報いを私たちは受けるわけですね。これが縁の滅びです。私たちの罪の最たるものが、私たちがあんなことをしてしまった、こんなことをしなかったと、そういうことじゃないんですね。最も大きな罪は、神がおられ、愛の神がおられ、その神様によって私たちの全てのものを作られ、私たちの人生が生かされながらも、その神やっての私たちなのに、その神様を私たちの人生から無視し、背を向け、己を神として、己の欲望を神として、自分の思いのまま人生を生きてきたという、このことになる。その罪というのはハマる、的外れということです。神様を中心から、人生を中心から外して生きてきたという、そのことなんです。 その結果、私たちは人間の欲望の中に生きるかない。そこで多くの罪をさらに犯すわけ。その生き方が的外れだけに罪なんですね。